古い年月が去り、新しい年を迎えました。神様、あなたの憐れみの中で私たちはこの新しい年を、そしてこの新しい朝を、主の日の朝を迎えました。過ぎ去った時を思い起こすならば、神様のお見舞いにも隣人の前にも顔を上げることができません。私たちはあなたを信じ、あなたに望みを置いて祈ることに乏しく、自分の力や知恵の予測するところで有頂天になったり絶望したり、そのようなことを繰り返しながら歩んでまいりました。私たちが共に生きる隣人に必要な愛を向ける決断に遅く、何もできないままに時が過ぎてしまいました。まるであなたがここにおられないかのように振る舞ってきた数々の私たちの過ちを、まるで隣人を愛することを後回しにしていいかのように振る舞ってきた私たちの過ちを、どうぞ神様お許しください。私たちに新しい時を与え、新しい時へと送り出してくださるのはあなたです。あなたの憐れみです。どうぞキリストの福音によって私たちを新しくしてください。このような罪の奴隷である私たちを、あなたがそれでもなお救ってくださったことを今再び私たちが新しい思いを持って覚えることができますよ。主よ、私たちをどうか憐れんでください。御言葉をお聞かせください。キリストの言葉によって私たちを力強く罪から救ってくださるあなたの御業を思い起こさせてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日はテモテへの手紙に第4章1節から8節までを朗読いたします。新約聖書394ページ、テモテへの手紙に第4章1節から8節までです。今日私たちに語りかける 神の言葉をお聞きください。テモテへの手紙に第4章1節から8節まで。神の御前で、そして生きている者と死んだ者を裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け作り話の方にそれていくようになります。しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけではなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。今日の朝、うちの娘たちが、下の2人、娘2人が朝起きてきて、今日何曜日って私に尋ねて、今日日曜日だよ、今日何の日、今日礼拝の日だよ、そんな会話をいたしました。まあ、そんなことを話しながら幸せなことだなと思います。私たちは日曜日に神様を礼拝します。日曜日にこうやって一人ではなく心を集めて、集まって神様を礼拝します。本当にそれは幸いなことです。幸せなことです。どんな時にも私たちは日曜日が巡ってきて神様に礼拝を捧げる。今日もこの営みが許されている。それは本当に特別な、格別な神様からの贈り物である。そういうふうに私は思います。今日1月の2日でお正月って言われる日の1日です。まあ、正月というふうに言うと、まあ、いかにも日本的ないいですよね。まあ、中国とか韓国とかでもそういう時って旧正月っていう旧暦の方を重んじておられるのかもしれませんけれども、まあ、東洋的っていうんでしょうか、そういう感じがいかにもする、まあ、そういう時ですけれども、まあ、聖書の中にも正月っていうのが実は登場してきます。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。まあ、そんな言葉も出てくるんですけれども、これどこかというと旧約聖書の出エジプト記第12章というところに登場する言葉です。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。この月って一体いつのことなのか、私たちのカレンダーに移して考えるならば、まあ、この月っていうふうに言われているのは3月か4月頃のことです。3月か4月、この月ってじゃあ一体何があったのか。かつてイスラエルの人々はエジプトの国で奴隷として虐げられていました。神様助けてください、長いことみんな祈っていた。神様は彼らを放っておくことなく、彼らの祈りを聞いてエジプトから救い出してくださった。 奴隷だった者たちが自由になって神様を礼拝するためにエジプトを出て行った。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。というこの月というのは、彼らがエジプトの国から出て行った月のことです。でこの月、正月になるとイスラエルの人たちは特別な礼拝を神様に捧げます。杉越祭呼ばれる礼拝、一歳のオスの子羊を各家庭で準備します。その子羊をほふる、まず血を流す。その血を家の戸の鴨居のところと2本の柱に塗る。そしてその羊の肉をみんなで食べる。羊の肉を食べるだけではなくて、種を入れないパンを彼らは食べる。一体どうしてそんなことをするのか。そうやって家ごとに礼拝をしていたら、子供たちがお父さんお母さん、これ一体どういう意味があるのって聞くだろう。聖書はそんなことまでちゃんと書いてるんですね。そういうふうに子供に答えた、そういうふうに子供に尋ねられたら、一体なんて答えたらいいのか。聖書はこういうふうにその時のことを言っています。あなたたちはこのことをあなたと子孫のための定めとして永遠に守らねばならない。なのでこのエジプトから脱出したこの世代の人たちだけが、まあ、来年になったら今日のことを覚えてこのことやってねっていうんではなくて、永遠に子供にもこのことを伝え、そのまた子供もまたその子供もずっとこのことを記念してこの礼拝を続けなさい。また主が約束された通りあなたたちに与えられた土地に入った時この儀式を守らねばならない。またあなたたちの子供がこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねる時はこう答えなさい。これが主の杉越の犠牲である。主がエジプト人を撃たれた時、エジプトにいたイスラエルの人々の家を杉越し、我々の家を救われたのである。子羊の血を今家の鴨居に塗る、柱に塗る。それは神様がその血を見て私たちを救ってくださったということをあなたたちが繰り返し繰り返し覚えるためだ。あなたたちだけじゃない、あなたたちの子供も、その子供も子孫にわたってずっとその神が私たちを救ってくださって今日私たちがあるのだということを思い起こし続けるために、その記憶を共有し続けるためにあなたたちはこのことを行うんだ。毎年正月になったらそうやって神を礼拝して、神が私たちを救ってくださったんだ、その記憶を思い出しなさい。その記憶を思い出して家ごとにその記憶を共有して、神に救っていただいた私たち、そういうあなたたちの原点に帰り続けるのだと。それがイスラエルの人たちの正月の出来事です。私たちも正月に家族やなんかに久しぶりに会ったら昔のことなんかを思い出話するような時があるかもしれませんけれども、それ以上の出来事を、神が私たちを救ってくださったの、奴隷だったんだけれども、もう死ぬしかない私たちだったんだけれども、神が私たちを救ってくださって、今こうして私たちは神の恵みによって生かされている。教会は神の家族です。主イエスキリストにある家族です。私たちもキリストにある家族として正月、今日この時、神様の前で主イエスキリストが私たちのことを救ってくださった、キリストに救われて今私たちはこうして生きているんだ、生かされているんだ、神に愛された記憶を一緒になって想起して、その記憶を共有することによって私たちは一つの家族として、キリストにある家族として 一つになる。そういう正月を私たちは送っていきたいというふうに思います。救いの記憶を私たちは分かち合う、そういう家族なんですよね。そしてキリストの救いの御業を私たちは思い起こすというふうに言ったときに、今日私たちに与えられている御言葉は、この新しい時を迎えよう、新しい年を迎え、新しい時を迎えていこうというときに最もふさわしい言葉であると思います。8節のところに、主が来られるのをひたすら待ち望む人には、そういう言葉があります。主が来られるのをひたすら待ち望む人、主が来られる、主イエスキリストが来られる。一節のところを見ても、生きている者と死んだ者を裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現と御国と思いです。私たちのところにキリストが来られる、キリストが出現する、キリストが私たちのところに来てください。私たちは主が来られるのを待ち望んでいる、主イエスキリストが私たちのところに来てくださるのを待っている。これこそがこの新しい年を始めている私たちが将来に向かって神を信じる者が持っている眼差しです。新しい時に私たちは向かっている、それは主イエスキリストが私たちのところに来てくださるのを待ち望んでいるということです。将来という言葉がありますけど、将来ってまさに来たらんっていう字を書きます。まさに新しい時がまさに来ている、新しい時がまさに来たらんとしている、主イエスキリストが私たちのところに今まさに来たらんとしている、私たちはそれを待ち望んでいる。私たちの救い主が来てくださるのを待つ、それが今この時の意味です。31日の朝、野球選手の大谷翔平選手の番組 NHK でやっていたんですけど、ご覧になった方おられるでしょうかね。大谷翔平選手といえば投打二刀流、素晴らしい成績を、去年残しましたけれども、もちろんその成績でも本当にすごいなと、ものですけれども、今回のこの番組の中でアメリカに渡ってから、去年のシーズンまでのことをまとめて放送していたんですけれども、私の心にとても残ったのは、大谷選手ってアメリカに行った最初のシーズンはある程度の成績を残しましたけれども、その後肘の靭帯が損傷してしまって、トミー・ジョン手術というふうに呼ばれる靭帯の再建手術を受けた、その後そのリハビリ、本当に大変なリハビリを乗り越えて、ピッチャーとしてはまだまだ難しいけれども、バッターとして1年ぐらいかけてまた打席に立った。でもどうもおかしい、検査をしてみたら膝にも不調が出ているっていうことが分かって、すぐに膝の手術を受けた。手術とリハビリで2年間費やした。投打二刀流っていうこと自体が、他にそういう人いないですから、ベーブ・ルース以来だと去年ずっとニュースで言われてましたけれども、100年前の人がやっていたこと、土台そんなの無理なんだ、マスコミにも酷評されて散々叩かれていた、それでも諦めないで21年去年のシーズンに挑んだ。そこで残した成績っていうのは皆さんご存知の通りだと思います。私はこの番組を見ながら、 この2年間のリハビリの期間というのが、まあ、本当にすごいなっていうふうに思いました。心が折れるっていう言葉がありますけれども、まあ、よく心が折れなかったなっていうふうに思います。まあ、もちろんそのリハビリ自体、まあ、肘やった後その後膝までっていうのは本当に大変なことだったと思いますけれども、まあ、それだけではなくて、まあ、新聞だったりとか、まあ、いろんなところでもう散々叩かれまくったんですよね。日本でもいろんなこと言ってる人いましたけれども、アメリカにももちろんたくさん、マスコミにもそんなの無理だ、それだけ非難されながらよくそのリハビリの期間を乗り換えたなっていうふうに思います。で、周りの人にはほとんど見えていなかったけれども、この大谷選手っていうこのご本人にはリハビリをしているこの2年間、本当にこの苦しいこの時の意味っていうのがこの人には見えていたっていうことなんだと思うんですよ。今この時というのは、まあ、ただ苦しい時、まあ、ただみんなに嫌なこと言われて辛い時っていうだけではない、この時にはこの時に意味があるっていうことをよく分かっていて、そこからぶれなかったっていうことなんだと思うんです。時の意味を知っていた、まあ、そして、まあ、去年のああいう活躍に実った、まあ、MVP まで取られましたけれども、私たちが今生きているこの時の意味ってどれだけ知っているんでしょうか。私たちは自分が生きている今この時の意味というのを、まあ、周りの人から何か言われちゃったりとか嫌なことがあったりとかした時にもうブレて、だからやっぱりちょっと間違ってたのかなって、あまりにも簡単に諦めてしまうっていうようなことがないでしょうか。私たちはもう大谷選手がアメリカで一番っていうふうに言われた、まあ、あの栄冠、しかしそれ以上の栄冠を神様準備して待っていてくださる、それに向かっている今この時なんですよね。そういう私たちの生きているこの時の意味っていうのを私たちは本当に深くよく知りたいっていうふうに思うんです。パウロは言うんです。この手紙書いたパウロ、もう老年に入っていましたけれども、彼は言うんですね。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。もう私は義の栄冠を受けるばかりだ。神様が私のために義の栄冠をくださる。神様が私のことをよくやった、本当によくやった、義の栄冠を授けようって言ってくださるの。その時に向かって今だって生きている、これまでもそうだったけれども、今だってその時に向かっているんだ、まあ、そうやって今私が生きているこの時の意味っていうのを本当に深く知っていた。で、5節のところを見ると、しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、ず自分の務めを果たしなさいっていうふうに言っています。しかしあなたは、これあなたっていうのはこの手紙を受け取っているテモテってことですね。老年に入ったパウロが若いテモテ、一人のキリスト者に書き送っている手紙。しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。あなたも私が立派に戦い抜いたこの戦いに加わってほしい。あなたにもキリストをお迎えするためにこの時を生きてほしいんだ。そうやって私たちに向かってもパウロはこの手紙を書き送っているんです。キリストを待ち望む、そうやってこの時を生きている私たちにはキリストを待ち望んでいる時だからこそ今するべきことがある。怪我をしたスポーツ選手であればリハビリかもしれません。それはもう一度大会に出て成績を収めるために、そうやってこの時というのを生きている。私たちはさらに根本的に言えばキリストを待ち望むこの時を生きている。だからこそ私たちが今するべきことがある。 どんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。でそういうふうに言いますけれども、この言葉の一番最初に、しかしあなたはって言うんですね。しかしあなたは、でしかしあなたはっていうふうに言うっていうことは、まあ、あなたっていうふうに言われている、まあ、テモテや私たち、あるいは他のキリストたち、そういう人たち以外のところではそう考えていないっていうことですよね。しかしあなたはっていうふうに言うってことは、周りの人はそうじゃない。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分の都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。土台無理だ、そんなの意味がない、神様信じるなんてそんな弱い人がすることだ、意味のないことだ、義の栄冠、そんなものの価値を誰も認めようとはしない、そうやって私たちは心が折れそうになるっていう時が来るかもしれません。まあ、この時を、この月をあなたたちの正月にしなさいっていうふうに言われて始まったイスラエルの人たちの旅路は、その後すぐ荒れの40年間さまようってことになりました。私たちが生きるこの時っていうのも、周りは荒れのかもしれません。まあ、今実際コロナのあれのかもしれないですし、あるいは他のことでも、そんな時代に神を信じるなんて意味がないことだ、だって神様どうもしてくれないじゃないか。しかしあなたは、聖書読んですよ、しかしあなたはキリストが来られるのを待ち望んでいる、あなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者としてのあなたの仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。キリストを待ち望む者としてこの時を生きていけ。聖書はそういうふうに私たちを励まします。それはキリストが来られるというその事実、キリストを待っているという私たちの在り方っていうのが、もう本当に筆舌に尽くしがたいほどに素晴らしいものだっていうことを、このパウロという人が確信しているからです。キリストを待ち望むっていう今がどんなに素晴らしいものなのか、だから喜んであなたもこの務めに生き抜いてほしい、そうやって私たちを招くんです。神の御前で、そして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ、おごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。御言葉を述べ伝えなさいというふうに言います。御言葉、福音っていうことです。福音って、さらに言葉を変えるならば、神が私たちを救ってくださった、かつて奴隷であった私を神が救ってくださった、神様に救われて今私は生きている、今私たちが生きているのはどういう場所でしょうか。私たちの旅路、その道はどういう道でしょうか。私たちの周りに広がっている風景は一体どういう風景なのか。 誰も健全の教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け作り話の方にそれていくようになります。作り話って言っていますけれども、神話、ギリシャ神話とかっていう時の神話、神の話、神の話っていう時の神話っていう言葉がここに使われています。私たちの周りにはたくさんの神話がある。みんなその神話を信じてしまうって言うんです。この2年間で私たちいろんな新しい言葉を覚えさせられましたけれども、その中の一つに不要不急っていう言葉がありました。不要不急の外出以外のものは避けてください。で、不要不急ではないっていうのは食べ物買いに行くとか、まあ、そういうようなこと以外のものは避けるようにっていうふうに言われて、まあ、もうそれみんな疲れちゃったっていうのは今の感じですけれども、まあ、約2年前に近くなりますけれども、不要不急の外出以外は避けてくださいっていう、まあ、あの時まだコロナのどういう病気なのかっていうのはほとんど正体不明っていうような時でもありましたけれども、まあ、私も含めて多くのキリスト教会はなんていうか、あの時に教会が私たちがしているこの礼拝っていう営みは不要不急じゃないっていうふうに、まあ、いろんな形で発言していたなっていうのが私の印象なんです。必要緊急だ、で少し時が空いて今になって私その時の自分のことを思い返してみた時に、まあ確かにそうかもしれないけれども、なんかちょっと違ったのかなっていうふうにも私今思うようになったんです。不要不急じゃないっていうのは、まあ、買い物だったりとか、買い物の中でもその食べ物を買いに行くとか、トイレットペーパー買いに行くとか、マスクを買いに行くとか、そういうどうしても今しなければならない外出、そのグループの中に一生懸命入れてくださいっていう考え方って、まあ、作り話、神話っていうのが出てきましたけれども、その神話の中に乗っかっちゃったのかなっていうような反省が今私としてはあるんですよね。じゃあ不要不急って言って、じゃあ切り捨てられた方って一体何なのかっていうと、例えば人と会うとか話すとか一緒に食事をするとか、まあ確かにこのなんていうか、もう病気を広めないために気をつけなければならないことって山ほどあるわけですけれども、もうそうやってこう切り捨てられていたものっていうものを一つ一つこう見てみると、私たちの人間としての尊厳ってむしろそうやって切り捨てられたものの方の中にあるんですよね。私たちは食べ物を買いに行ってマスクを買いに行ってっていうだけで人間としての尊厳が保てるわけではなくて、この人と会ったりとか話したりだとか無駄な時間を過ごしたりだとか散歩ができたりだとか、そういうことの中に私たちの人間らしさってむしろあるんじゃないだろうか。そういう中で、まあ、私たちのしていることは必要だから緊急だからって言って、不要不急グループではない必要緊急グループの中に入れてもらおうっていうことを努力するよりも、不要不急って言って切り捨てられたもの、それを重んじる、そこに愛の目を向ける、そこに寄り添うっていうことが、まあ、本当に大事なことだったのかなっていうふうに今私は思い起こしています。安心したいとか安全な感じになりたい、まあ、そういう神話が私たちの中にはばっこするわけですけれども、でも私たちはもっと大事なことは神を礼拝することだし、神様の前に祈ることだし、神を賛美することですし、福音の言葉を聞き、そしてそれを 証しすることです。神に愛されて、神に救っていただいて、今この私も生かされている。あなたもそうなんだ。パウロは義の栄冠を受けるっていうふうに言ったときに、私一人がそれを受けるっていうふうに言ったんではなくて、あなたもそうだ、私だけじゃない、キリストが来られるっていうのを待ち望んでいる全ての人がこの栄冠を受けるんだって言いました。御言葉を述べ伝えなさい。この福音を、神の愛をあなたにも明かしてほしい。キリストを待ち望む生活の喜びをあなたにも生き、そしてそれを周りの人に伝えてほしい。福音宣教者としての務めにあなたも生きることができる。この仕事は私たちが寝たきりになったってできます。何にもできなくなってもこの仕事はできる。祈るために手を合わせることはできるでしょう。もうこの人どこに希望があるんだろうって周りに思われるような時に、なおキリストを待ち望む希望に生きているならば、こんなに大きな証しはないでしょう。私たちは神の愛を証しする、私たちは福音宣教者、そうやって私たちはこの時を尊く生きていく、そうやってこの新しい年の歩みに私たちは送り出されていきます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、キリストが私たちのところに来てくださるのを待ち望んで、私たちはこの新しい年を始めます。キリストの救いによって、キリストが私たちを救ってくださって今生かされていることを喜んで、この一年の歩みを進んでいきます。主が共にいてください。私たちの道をどうぞキリストが先立って導いてください。困難な時にもキリストにある望みを私たちが抱き続けることができますように。苦しみの日にもキリストが私となお共にいてくださることを信じ、キリストのゆえに望みを持って私たちが生きることができますように。主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをいたします。アーメン。